まあ、衛生状態がもともと良くない難民キャンプでも、まあ、そういうなんとかその、まあ、風習をこう、まあ、維持しようという、そういう、まあ、こう力が働いているわけですね。
もともと遊牧民の方たちですから、そのどういうその砂漠ででもまあ、そういう習慣ずっと続けて守って、まあ、来たわけですよね。それでもやはりそのこうなんていうんですかね、難民キャンプとかみたいにその人口が集中してくると、やっぱり亡くなられたりとか病気になられた方っていうのはすごく、まあ、目につきますよね。で、うん、やっぱりその健康に生き延びた女性もやはり例えばその生理と、まあ、なんていうんですかね、要するに尿道とその生理の清潔 の血が出る穴が一緒になってるんですよ。一つしか穴を残してないので。
なるほど。
なのでそれでその衛生状態が悪くて、で生理になるたんびになんか尿道になってしまう人とか、非常に苦しんでる方たちが、まあ、いらっしゃったんですね。
なるほど、はい、それはその難民キャンプの女性の中ではどういう受け止め方をされていたのですか？
てか、まあ、女性だったらみんなそれをしなくちゃいけないって皆さん信じているので、でやるのがまあ当たり前で、で変な言い方ですけど、まあ、私も、まあ、その時1985年代でまだ日本の人たちにもその割礼っていうのほとんど知られてなかったわけですけれども、その私がその何とかしてしたいって、まあ、JBC の人たちにこう話をしてみたんですけども、やっぱその現地の人の風習にその外部の人たちが外から来て、うん、そういうふうに関与するのはどういうことかっていうこととかもあって、で結局、まあ、90年代に入ってからやっぱその割礼に関しては注目を浴びまして、やはりその世界各国でもその割礼を撲滅しようみたいな運動が始まったりとかしているんですけれども、やはり、まあ、その女性の中でその私が特にいた85年ぐらいの時に女性と話をすると、皆さんお嫁に行けないって信じてるんですよね。
その割礼をしないと、
はい、うん、それでその割礼しないとそのなんていうかな、女になれないっていうような感覚みたいなのがあって、それで男性の中では逆にこう教育を受けた男性なんかは、僕も娘たちのことを心配していて本当は割礼させたくないんだとかって、だけどで妻もこう同意してるんだけど、お姑さんが絶対やれって言ってるとかで、私は実際難民キャンプでいた中であったのは、夫婦で同意して子供を割礼しないようにお父さんとお母さんが交互に仕事してて娘たちをずっと守ってたっていう例があったんですけ ど、
ど
お母さんが病気で死んじゃって、はい、でお父さん一人になった時にお父さんが仕事に行く時にお姑さんがその娘たちを連れてって割礼しようとしちゃって、それですごい紛争って言ったらちょっとオーバーですけど
家庭葬儀にな
っちゃって
、なるほど。
で逆にその家庭は周りの人たちがあそこの娘たちは割礼してないって言って石を投げられたりとか、うん、そういう問題、要するにコミュニティの中で逆に割礼をしないということによって、その自分たちが逆にマイノリティとしていじめられてしまうみたいな、すごい逆転現象が起きていて、なるほど、ね、
単純にその、健康に良くないからやめさせればいいというそういう話ではなくて、それまでの その伝統的な社会の風習とそれをこう
信念ですね、
変えていく、はい、すごくなんていうのかな、難しさみたいなのもあるわけですね、
う
ん、
でそういうふうに実際自分がそういうふうに変えていきたいと思う方が出てきても、その非常にそのなんていうかサポートするのも難しいというような状態もあったりとかして、非常に繊細な問題でした、
ね、うん、先進国の、ね、側から例えば千田さんが そういったところに行って、まあ、海外からの支援者としてその問題を取り上げるということに対して現地側の反発はありませんでしたか？
てか私はだから結局 そこでは大きくは取り上げられなかったんですよね。だから私がやってたことを、その最初にソマリア行った時っていうのはひたすらそのお母さんたちとお話をして、その相手がなんでそういうのをやるのかっていうのを聞いて、であんまり子供にとって良くないんじゃないかっていうのを個人的意見として述べるみたいな形でしか伝えられなくて、うん、で実際にその本当にその割礼に対して、まあ、その UNHCR は1996年にそういう伝統的なそういう良くない伝統風習に対する政策っていうのを発表したんですけれども、その時に、まあ、そのやはりそういう早期な結婚、要するに幼児結婚みたいなのもあったりするわけですけど、うん、とかそういうふうに女性の割礼とか、あと歯を抜いたりとか、うん、体中にタトゥー入れ墨入れるとか、うん、要するにその子どもの体に傷をつけるような風習が結構たくさんあったわけですけど、うん、そういうのを私たちは進めないと、
うん、
できる限りその皆さんに対してそういうことは良くないってことは言うということをはっきりとポリシーとして打ち出したんですよね。
なるほど。
だけどじゃあどういうふうにそれをやめさせるかって言った時に、人によってはどうせ割礼をしてしまうんだから病院で割礼をしてあげたりとか、 綺麗なその例えばその缶でそんな缶の端っこで切るよりもちゃんとよく切れる清潔なカミソリとかナイフを渡してあげた方がいいんじゃないかとかっていう意見もあっていう意見から逆にそういうことをしたら UNHCR 自身がその実際にそれに賛同して手を下していることになってしまうと。だからそういうことはしない方がいいっていうようないろんなさまざまな意見があって結局基本的な UNHCR はやはりその伝統的な風習というのは自分たちが守っていることだからその私たちが積極的にそういう歯をその清潔な道具を渡したりとかそれからそういう病院で手伝いをしたりとかそういうことは一切しないとただしその勝手に自分たちがそのやってし、活用してしまってそれで後で熱出したりとか、うん、問題を起こしたりとかしたことに関してはできる限り治療をして、まあ、助けると
なるほど
という形になってしまいました、
ね、そういう、まあ、その文化のその一つの文化の風習は違うから超えられないっていうだからその理解できないっていう立場とそれから健康といったような人権や人道に関わる問題に関してはやっぱりそれなりにこう手を出さないといけないんじゃないかっていう二つの考え方これなかなか解けない問題なんですけども、まあ、千田さんはそういうその、まあ、現場ですぐそういう問題に直面して、まあ、いろいろ悩んでいかれたことだと思います、今日のお話はそこまでにいたしますが、来週はさらにその先、彼女が専門的にそういう知識を学んで本格的に、UNHCR で活動を始めるというお話を伺います、
災害とマイノリティのパート2として世界そして日本さまざまなところでさまざまな災害を経験してこられました千田悦子さんをお招きしてお話を聞きました、来週もまた続きますのでお聞きください。